ゲノム医療がね、
いきなり。
まあ、最近っていうか、まあ、ここ数年キーワードになってて、
キーワードですね。まあ、
それとともに、こう、医療界隈ではですね、オーダーメイド医療なんつって、
はい。
言ってますけども、はい、要は遺伝子を、こう、いろいろ調べて、
うん、
で、まあ、特に腫瘍ですよね。
うんうん。
がんの治療で、まあ、その遺伝子が傷つくっていうか、まあ、おかしくなることによってがんが起こるっていうのがもう分かってるので、
はい、
まあ、どの遺伝子が悪くなってるのかと、
うん、
でこの遺伝子がダメだったらそれをこう抑えるための薬みたいな、こう1対1でこの遺伝子に対する薬みたいなのがたくさん、うん、まあ、20数年ぐらい前からちょっとずつ出始めて、
うん、
まあ、ここ10年は爆発的に増えてると。
増えてますね。はい、
まあ、それをね、うん、まあ、よりきめ細かくやろうっていうのが、はい、まあ、オーダーメイド医療、
うん、
まあ、個別化医療か、日本語で言うと、うん、まあ、個々人に合わせるっていう、一人一人こう、ちょっとずつ遺伝子の傷つき方が違うので、まあ、それに合わせて、どんどんこう、細かくやっていこうっていうのが、まあ、オーダーメイド医療。
はい。
で、実際こう、まあ、遺伝子を調べるみたいなことが多いわけじゃないですか。
多いですね。
はい。で、この話ちょっとしたかもしれないんですけど、
うん、
僕にとってはというか、多分基礎研究やってる人にとっては、うん、遺伝子って何かしらこう機能を持ってる、
うん、
まあ、主役のプレイヤーというか、その細胞の中で、
はい。
なんだけど、やっぱりこう医療現場でこう日々こういろいろ回していくってなるときに、
うん、
まあ、この遺伝子の検査が陽性だったら、この遺伝子がおかしくなってるっていう検査結果が出たら、もうこの薬みたいな一体一体になってきて。
なります。
だんだんこう、はい、なんていうか、記号化してるっていうか、遺伝子。
してます。
で、それはまあ当然だと思うんだけど、いちいちその細かく、ね、メカニズムとかまで考えてやったら仕事が回らないので、他にやることいっぱいあるから。
はい。
で、その、まあそれはいいんだけど、その遺伝子がおかしくなると、なぜ細胞がおかしくなって、まあ、癌になるのかっていうところの、こう、遺伝子がなんか機能を発揮して、細胞がこう動いてるわけだけど、それがおかしくなることによってどうやったら癌化するのかっていうところをさ、
はい、
まあ、ここ数十年間、こう、まあ、医学領域も含め、
はい、
めちゃめちゃみんな一生懸命調べてきたわけじゃん。
はい、
で当然それが分かってるから、
うん、
そのこの遺伝子に対応する薬が出てきてるんだけど、
うん、
このなんか、間のところが、うん、まあ、すっぽり抜け落ちるわけだよね、現場に来ると。
抜けてました。
うん、
はい。
で、なんつうのかな、オーダーメイド医療ってことを考えると、遺伝子と薬の一対一対応だけだと、多分、こう、行き詰まるというか、
うん、
なぁとは思うんだけど、
うん、
こう、なんていうのかな、その間ってさ、みんなどう思ってんのかなと思って、
ですね、うん、先輩が4月にいらっしゃってから、
はい、
僕にそのモチベーションが復活しました、明らかに、
うん、はいはいはい、
間というかメカニズムを面白いと思ったあの頃の俺みたいなのが、
そうだよね、大学院生の頃ね、
後ろからめっちゃ走ってくるんですよ。
走ってくるんです
よ。遠いんですよ。すごい後ろから走ってくるんですよ。
十数年後ろから走ってきてるからね。
後ろから走ってくるんですよ。で、すごい息切らしてて、うん、おーいってこっち見ろみたいな感じでずっと走ってくるんですけど、うん、本当に遠くて何ヶ月かかかったんですけど、ようやく汗だくになった僕が追いついてきて、
う
ん、融合したんですよ。
融合した。
今めっちゃ病理楽しいですね。
あ、病理楽しい。
めっちゃ楽しい。
あのね、
それ、めっちゃ楽しい。
それで言うとね、うん、俺十数年前に俺も置いてきた、病理診断の俺が、すっごい一生懸命走ってくんだけど、まだ全然追いついてないね。ぜいぜい言いながら。これ多分ね、追いつくのに、何年かかかると思うんですけど、僕の場合は。
いや、
でも、
そうですね。
ね、イッチーの場合は、まあ、最近ね、ちょっと遺伝子を我々で調べてるっていうのもあって。
そうですね。うん、いや、わかりますよ。ま
あ、そういう、うん、そっちに頭が向くというかね。
まず、なぜ排除されていくかに関してなんですけど、うん、臨床診断のやり方、医者がやってる診断方式にどっぷり浸かりすぎるとどうなるかっていうと、
うん、
血液検査のデータとかを見たときに、うん、 血小板が低いから何の病気だとか、
うんうんうん、
D ダイマーが高いから何の病気だみたいなのが通用しないっていう話がいっぱい出てきて、
うん、あ、その何かの検査の結果と病気を一対一で対応させるっていう単純な考えだと、
はい
はい、まあ、分からない、
はい、
こう見極められないものがいっぱいあるってことだよね。
いっぱいあるんです。で、理由はいっぱいあって、例えば血小板が下がるって言っても理由がやっぱそのたくさんあって、どっかで出血してるから血小板という道具を使ってて在庫がないっていう状態と、
うん、
血小板を作る工場に問題があるっていうパターンと、
うんうん、
血小板を運用するためのタンパク質が何か失敗してるとかとか複数あって、うん
うん、いや、メカニズムだね。
そうなんです。そこに個人差がどうとかっていうのがいっぱい出てきて複雑になってしまうので、とりあえず血液データ見て、あのプレートレットだけ見て、血小板だけ見て、うん、こうって判断がつかなくなるので、
うん、
なんかですね、あの誘導比の考えっていきなり言うとわけわかんないからあれなんだな、確からしさを確からしいっていう方向に行くか、それっぽくないっていう方向に行くかみたいな微調整をいろんなデータでずっとやるっていう思考になってくるんですよね、
うんうんうん、
するとどうなるかというと、一個一個に目入れるんじゃなくて同時に複数を見て全体の雰囲気をつかむみたいな方に長けていくことになる。
なるほどな。
なので一点のメカニズムからその芋づる式にっていう思考が使えないってことが分かってパラダイムシフトするんですよ。
うん、なるほど。
全体を見るんだと、
うんうん、
でゲシュタルトだって言って、うん、興奮して臨床医になったって気になってると、
うん、
一個一個のメカニズムですね、少しずつ遠ざかってくるんですね、
はあはあはあ、
で気づかなかったんですけど、
は
あ、で例えば眼科とかを調べてても、はあ、その免疫染色やってもこの免疫染色が染まったから何がんだっていうのはほとんどなくて、
そうですね、
この染色とこの染色の組み合わせで分布がこうでとかっていうその組み合わせと全体の雰囲気で最後は H 染色の診断だみたいに戻れとか、あの
携帯に戻る、
そうそうそうそう、
はいはい、
あの基礎に戻れみたいな話とかっていうそのなんか思考の揺り戻しとかいっぱい起こるじゃないですか、
うん、
でここまでは僕理論家っていうか頭の中にあったんですけど、
うん、
本当に先輩来てから気づいたのが、
うん、
の結果メカニズムを忘れていたんだっていう、
そうなんだ、
その副作用を知らなかったんですね。
まあ、なんていうかその直感的っていうか、
はい、
まあ、全体を見てっていうんでゲシュタルトって言われ、よく言ってるけど、
はい、
イッチが特によく言ってるけど、
はい、
まあ、全体像ですよね。
全体像です。
そうか。いや、なんか、病態をさ、例えば血小板が減るっていうことに関して、
はい、
どういうことが体内で起こってるのかっていうのを、うん、まあ、病態をさ、考えるわけじゃないかいとかもさ、
うん、
まあ、
うんうん、
よりそれを突き詰めていくと、
はい、
もっとこう、なんていうの、直接的になるっていうかさ、瞬間的に直感的にこれだっていうふうになるんだけど、その手前にはさ、じゃあ病態を勉強する時期っていうのはあるわけだよね。
はいはい、ありますよ。あるある。
そういう教科書もいっぱい出てるわけじゃん。
医学部でもやりました。
その、
腎臓の、その尿細管と糸球体の仕組みとかって、
うん、
レニン、アンジオテンシン、アルドステロン系とかって暗記するじゃないですか。
うん、
生化学とかじゃないですか。
うん、
で、あれで、うわぁ、めんどくさかったって言って臨床入るじゃないですか。
うん、
そのまんまの思考なんですよね。
はは
臨床思考が
はは。
一個一個のメカニズムは大事だよ、知ってる。うん、いっぱい勉強したからね、
うん。
そして今はまとめてこっちだみたいな、美しい方に入っていくというか。
スポーツで言うとさ、
はいはい、
あの、一個一個の動作をさ、まあ練習するわけだよね。
はい、
こう理解しながら、
はい。
こうやってやるとなんでボールが飛ぶのかとか。
はいはい、
コントロールが良くなるのかとか、
ああ、
で、フォームを勉強してさ、合理的なフォームにしていくみたいなことやるんだけど、
ああ、
実際さ、まあ試合の時になるとさ、まあ考えてないわけじゃん。
考えて
る。まあ考えてるようでは、その試合では出せないみたいなことよく言うけどさ、
はい、
実際こう臨床でこう経験を積んでいくと、考えなくてもできるレベルに達するわけだよね。
達しますね。
でも一応、でもその、いう、こうレベルが高い人であればあるほど、説明しろっていうかさ、言語化しろって言われたらできる人がまあ多いよね。
多い。
うん、だから一応一個一個の個別のメカニズムも、それをどう組み合わせればいいかっていうことも、うん、最後は経験というか、なるんだけど、 一応分かった上でもう何回もやってるから思考を飛ばして、まあ、直感的に結論、はい、正しい結論にたどり着けるっていう話なんだけど、あ、それでなんか俺がなんか違和感があった理由がちょっと分かって、うん、遺伝子と、この遺伝子とこのがんみたいな対応って、
はい、
メカニズムってほぼ語られないよね、その臨床現場で。
そうです
ね。で、まあ、内科、例えば腫瘍内科医とかで専門にやってる人は、そういうこう、間にあるね、メカニズムを知ってるのかもしれないけど、
はい。
でもなんか、あの、わかんないっていうかさ、うん、例えば A、B、C、D、E っていっぱい遺伝子があって、この、なんか、それがそれぞれおかしくなると、がんになったりするんだけど、
うん、
それがこう、複合してさ、
はい、
どうなるかとかさ、
はいはいはい、
まあ、誰にもわかんないっていうかさ、うん、その、基礎研究の段階でもわかってないっていうか、うん、想像はつくかもしれないけど、病態を考えても、なんか、しょうがないっていうか、まあ、わかんないことが多いし、さらに個人差が大きいとか、いろいろな理由があって、なんか、すっごい、あの、単純な、特徴的なもの、
はい、
なんか、この、腫瘍にはすごい特徴的なとかさ、うん、例えば、乳がんとかだったら、うん、BRCA1 とか2とかっていう電子が、
はいはい、
変異が起こるとなりやすいとかって、そういう有名なのがあって、
はい、
まあ、そのなんかメカニズムとかは知ってる人は知ってる人は知ってるかもしれないけど、
うんうん、
でも、知ってたからって言ってもさ、こうなんか診断とか治療のレベルが上がるわけじゃない、直接的に。
確かにそうですね。その実践にはそうですね。
他のその生理学とか、
うんう
ん、なんか、例えばさっき言った血小板が減るとかってさ、白血球のこれが増えるみたいなのって、
はいはい、
それによってこう、よりその患者さんの状態がよくわかるじゃん。そういうことを知ってれば知ってるほど。
うんうん、
でも遺伝子とがんってさ、今検査して薬を出すってことはやってるけど、その間のメカニズムってあんまり臨床に直接役に立たないんだね。
立たなかったんですよね。
立たなかった、まだ
まだ、
うん、
ただあの先輩がいらっしゃってから、
うん、
ゲノムの解析とかをやる機会があって、うん、さっきの話になるんですけど、
はいはい、
実際に先輩が Python かなんか組んでやった方が早いんですけど、とりあえず僕ここになんとか追いつくのは無理だけど理解はしなきゃと思って調べてる遺伝子なんか500個ぐらい全部見て、もう見終わったんですけど、あの先輩に教えてもらったサイトと首っ引きで見てたらもう楽しくて
楽しくて、でしょうね。いやね、まあ病気のことだから難しいんだけどさ、
はい、
でもまあこう興味深いというかさ、
はい、
その知的好奇心みたいなのは確実にあるからね、そこにね、
あるんですよ。また遺伝子変異が起こっててもそれが全部病気に関係しないっていう、
うん、
その現象は知ってたんですけど、
うん、
目の前にこれだけ山ほど調べたものがあって、そのほとんどが意味のない変異とか、
うん、
あってもなくても関係ない変異とかっていうのを一個一個潰していくのが、
うん、
もうあのプチプチ潰してる快感があるんですよね。
はいはいはい、いやなんかすごい速さでなんかずっと見てたもんね、あの遺伝子のリストね。
結局僕あれ2日間で15時間ぐらい使ってるんですよ、きっと。隙間という隙間時間に使って、
俺がそのなんかコマンドラインでやろうと思ってたことを、
はい、
まあ、大体イッチがマニュアルで全部やってたので、まあいいかなと、俺やんなくてもいいかなって思ってるんだけど、
そこはすっ飛ばして結局だから目星いやつを、うん、なんて言うんでしょう、目視で見てからこの辺どうですかって先輩に相談するためのなんか下準備をしてる時がもう楽しくて楽しくてですね、あの病気を楽しんでるんじゃなくて、
うん、
あの人体の精巧さをメカニズムで見るという、う
ん、
臨床やってて完全に忘れてた子供の心が蘇ってきたということです。
あ、なるほどね。
いや、で意外とメカニズムまで頭に入ってると、
うん、
解説もしやすくなるんですよね、さまざまな病気の。
はあ、そうですか。
当たり前なんですけど、あの分かりやすくなりました。今日僕あるコンサルテーションを受けてそれにお手紙を書いたっていうことがあったんですけど、
うん、
詳しくは言わないんですけど、ある免疫染色の結果で僕はこっちに一票入れたいっていう内容を書くのに、
うん、
なぜこの分布だとこの病気と言えて、なぜこっちだと言えないのかっていうのを説明するときに、あのメカニズムの槍が頭に数本刺さったんですよ、ボソボソボソって。これだと思って書いたんですよ。めちゃくちゃ嬉しそうな返事来ました。すごいよく分かったって。 うん、初めてこんなこと言われたと思って、ああそうなんだやっぱりねって思いました。
なるほどね。いや、まあ、免疫転職っていうのは、
はい、
まあ、あのその 目的っていうか調べたい遺伝子が、
はい、
どれぐらいその使われてるかっていうね、どの細胞でどれぐらい使われてるかっていうのをこう調べるための道具なので、
はいはいはい、
それをまあ見て、あの病理を判断、それも使って病理を判断してるんだけど、
はい、
割とそのどういうだからその遺伝子が何の役割をしてるかを知らないまま使ってたりするじゃん。
まあほぼそうです、
ね、
まあ。
マーカーって言われるけどね。
ほぼ僕そうです、
ね。目印としてね。
ええ
、そこにこのその今免疫染色調べてる遺伝子はこういう機能だから、
うん、
こういうパターンの時はこっちの病気で、こういうパターンの時はこっちの病気ですよって言ったら相手がおおって言ってくれたって話ね。
本当そうです。で振り返ってみると、うん、結局僕が尊敬してる医者も、うん、メカニズムに詳しい人が多いんですよ。
あ、はいはい、
今にして思うと、
うん、
内科医なんだけど、うん、薬剤師とため張れるぐらい喋れる人とか、
うん、
検査に関して検査技師とめっちゃディスカッションしてる人とかって、
うん、
結局薬剤師とか検査技師と呼ばれる人って、
うん、
薬なら薬、検査なら検査の理論とかメカニズムをちゃんと人より分かるようにやってて、
うん、
そことため張れる医者って一部なんですよね、
うんうん、
ほぼお任せしてるので、
あの臨床の現場を回すって意味では、
うん、
役割分担だ
もん。いやもう絶対その方がいい、
うん、
なんですけどやっぱりあ この人名医だなって思う人ってやっぱメカニズム見てました、
は
あ
は
あ、僕今まで何だったんだろうい
やなんかさでもさ割とその病理診断をね、
はい、
今こう毎日、まあ、一致に教えてもらってるわけだけど
恐れてます
割と、ねまあ、言語化してるっていうかさ、
はい、
俺が聞くから止まると思うけど割と理屈っぽいと思うんだよね病理の中では。
理屈っぽいですね思ったよ。
こういう理由だからここになんか細胞はこういうふうに変化してるんですみたいなこと言うじゃん。
はいはい、
まあ、あの俺そういう説明を受けない限りさ、はい、多分同じ質問10回ぐらいするタイプだからさそれ助かってるんだけどあの何ていうかあのね、ディスクリプティブっていうかさ、その描写する理屈じゃなくて、うんうん、あまああの博物学っていうかさ、
そうですね、
この、
はいはいはい、
この木は葉っぱがこういう形でなんかこういう枝の分かれ方してるから、
うん、
これなんとかっていう木だよみたいなことを一個一個延々とされで分類するみたいなのを聞いても頭に入ってこないタイプで、
わかる。
なんでその葉っぱは例えば、まあ、あの細い葉っぱにはさ、
はい、
こう広葉樹と針葉樹ってさ、それぞれ多分特徴があるわけじゃん、
はいは
い、だからその雪国に行くと針葉樹が多いとかさ、まああるわけだよね。
ありますね。
そういう理屈を一緒に頭に入れないと、うん、頭あのその覚えられないタイプだから。でも医学全般、まあそういうところがあるしさ、まあ生物学全般かもしれないけど、
うんうん、
割と何でかを書かないまま描写して終わるっていうパターンが多いじゃん。
本当ですね。
なんか病理の教科書読んでても、
うん、
なんかここはこうなって、こうなって、こうなってるって描写だけで終わっててさ、
ああ、
あの、要は風景描写してるだけみたいな感じの、
ああ、
でこういう風景のところは、例えば広島市ですとかさ、こういう風景のところは神戸ですとか言われてるだけでさ、
わかるわかる。
神戸は南向いてるから、
はい、
あの、街が明るいとかさ、そういう書き方されると俺は覚えられるんだけど、
面白いですね。
ただ明るいとか暗いとかって言われても頭に入ってこないみたいな。でも、その、ただ単にこう病、記述してるっていう、まあそれは、なんていうか完全に分かってないからっていうのもあるし、習慣としても頭に入っちゃってる人は、単に記述しちゃうっていう癖もあると思うし、こういろんな伝統とかが積み重なって、結果教科書に理由が書いてないってことはよくあって。
ありますね。
俺さ、同じさ、行をさ、もう10回ぐらい読んでる時あるんだよね。それ意味が分からなくて。
今もう全然関係ないですけど、
うん、
なんで北日本とか、
うん、
あの、日本海側の漁村が暗い雰囲気なのか、今答えを。知りました。
ああ、
北向いてっからかと思って。
そうそうそう。
ああ、光当たりにくいんだ。なるほど。と思って。いや、全然関係ない話聞いた。
瀬戸内の、
はい、
あの、あの、本州側ってさ、
はいはいはい。
山が北にあって、海が南にあるじゃん。うん、だから、南に向けて斜面なんだよね。
う
ん、
そう
だから、一番こう、太陽が当たりやすいっていうか。
本当だ。
はい。
こないだ、テレビのクイズ番組で、
はい、
クイズノックって、あの、クイズ集団の、 この間あの数学科の博士課程を通った鶴崎くん。
ああ、学位取った人ね。
博士まで取った人。僕大好きなんですけど、あのニッコニコしてる人。彼がですね、もう問題の中で、一番日照時間の長い県っていう問題に、岡山県って答えたんですよ。
ほう。
違ったんですけど。で、ええー、って言ったんです。彼の中では岡山県といえば晴れの国っていう、あ、もう通称があるぐらい、晴れが多いので、岡山じゃないんだって顔して、僕実は同じことを岡山出張の時に聞いて知ってたので、鶴崎くんとハモったって言って家族の前でドヤ顔したら違ったんですよね、悔しかったんですよ。で僕そこでブツブツ言ったんですけど誰も聞いてくれなかったんですけど、あ、岡山やっぱ晴れの国なんだって今よく分かりました。
ああそうだね、いや
本当にだから南向いて
るから明るいと思う、明るいと思うよ。その
なるほど、まあ1位忘れましたけどね、その衝撃が強くて。
だからオリーブとか多分作ってんじゃない、地中海。
そうなんだ、いや
岡山と同じであ
のメカニズムっていうかあれですね、ストーリーというか仮説とセットだと覚えやすいって話ですよね。
そうそうそう。うん、まあ、それがね、あの、正しい仮説であることが、まあ、大切なんだけど、うん、必ずしも正しい仮説じゃなくても、何かしらの筋があれば覚えられるっていうのは間違いない。
それは僕、多分先輩の前で言い訳臭く言ってるときは、これ僕の仮説で、今んとこここまで更新してますって言い方を結構してる気がします。
うん、そうだね。
はあ、ここまでは聞いてますとか。でもな、いや、ちょっと、精進しますわ、それは。
いや、あの、そういうね、あの、まあ、その遺伝子のね、ことをね、いや、本当にでも、逆に言うと、あの、遺伝子を調べるって、まあ、遺伝子検査するっていうのが、
はい、
かなり現場に浸透してるんだなっていうか、こう、ちゃんと使われる段階に、入ってんだなっていう。
そうですね。
昔に比べて数が増えてる。昔からあったけど、種類も増えてるし、より日常的にやってるんだなって。
この数年でひっくり返って、やっぱそれまでは研究目的の同意とかを取ったりしてたのと混じってたのに、あまりに当たり前になって、これ保険収載した日から使おうみたいな電話が普通にかかってきたりするんですよね。新しい遺伝子検査。普通の血液検査とかと一緒で何日から使えるの、うちの病院でみたいな相談ばっかり来るようになってて、
うん、
本当にがんゲノム医療時代に突入してますね、完全に。
いや、そうだね。
いつの間にか、
うん、そしてさ、なんかこう遺伝子を、
はい、
なんか聞いたことがないってことはあんまりないんだけど、
うん、
でも逆に、
うん、
この検査は何の薬に使えて何の腫瘍は多分大腸がんとか肺がんとかいろいろあるけど、はい、何時に使えるかっていうのは全部保険で決まってるわけだよね。
決まってます。
で、どうやってオーダーするかとかさ、どこの会社が検査やってくれるかとかさ、
はい、
そういうことを含めて全然わかんないなっていうふうに今思ってる。その、実際のそのちゃんとやるときに。
これに関しては、いよいよ腫瘍内科医でも無理になってきてて。
あ、数が増えすぎて。
化学療法内科医、腫瘍内科医も、検体の出し方まではわからないとかっていうふうに、完璧にその遺伝子のメカニズムからどんな薬かまで知ってるし、論文も知ってんだけど、検査センターからどういう形で誰に電話したらいいか分かんないかは僕が知ってるみたいに。
なるほど。
いよいよ分業しないと無理になるようにな
る
んですよね。いや、あの、これ一からやってもきついですよ。遺伝子の治療に関するやつ。急に入っても無理。今から FGO を始めるみたいなイメージですね。
ああ。ストーリーもね、
キ
ャラもね、
多すぎて。
多すぎて。
あ、そうそうそう。で、今入ってる人たちに FGO 面白そうなんで、昨日インストールしましたって言っても、どっから説明していいか分かんないから。
いやー、確かにそうだな。俺だ、そういう意味で言うと、
はい、
あの、まあ、英雄が出てくるじゃない、FGO ってたくさん、
はいはいはい。
歴史上の人物とか多いわけだよね。
はいはい、
俺、だからその、元ネタの歴史上の人物のことは知ってんだけど、FGO でどうやってキャラ化されてるかは全然知らないみたいな。
わかる。わかるな。
感じだからさ。意外とこう、まあだからキャラ化するっていうか、まあ、エブジョンの場合だったらさ、元ネタしててもさ、
は
いろいろそういう付け足されたりとか、
はいはい、
いろいろこうアレンジされてるわけだよね。
はい、
そういうのさ、ね、一個一個、まあ、覚えなきゃダメというか、こうやっていくとこう体験できるわけだよね。
そうですね。
まあそれと同じようにね、やっぱ実際ね、こう、使えるようになるためにはね、
いやや
っぱ違う経験というかね、まあ、薬の名前とかややこしいしね。
なんでもそうかもしれないですけどね。三笘見て憧れて、
うん、
サイドを ぶっちぎって、
トマすごいね。
センタリングを上げずに中に切り込みたいって小学生が来ても、うん、まずリフティングからさせますよね。多分。本当そういうイメージですね、今。三笘目指そうかって言って、リフティングから始めるっていう。本当そこ。
三笘すごいね。
三笘すごいですね。
びっくりしたね。だってさ、あれ、全然関係ないけど、三笘さ、はい、いや、本当になんか、まとめ映像みたいなの見てるだけだけど、はいはい、世界有数のドリブラーじゃん。
世界有数ですね。本当そのレベルですね。
本当に。
うん、すごいですね。
なんかこう、なんていうのかな、ロナウジーニョとか、ああいう、こう、止まってても、すごいテクニックがあるタイプの、はい、まあ、ファンタジスタ系とは違うけど、まあ、サイドでさ、スピードもあって技術もあるみたいなさ、まあ、本当にあの右だったらさ、昔いたフィーゴとかさ、まあ、左だったらさ、ギグスとかさ、まあ、そうせなんでちゃうんだけど、わかんないけど、そういう本当喫水のドリブラーだもんね。まあ、シュートもうまいし。
いや、本当ですね。
なんか突然日本からさ、あのレベルのドリブラーが出てきたってさ、ちょっと突然変異的な感じするけどね。
いや、三笘、大谷同時代はちょっとやばいっすね。
確かに大谷ね、まあ、野球はな、もともとなんかこう、世界レベルな感じがするけどさ。
まあ、たまにいましたけどね。でも、規格外って意味で言うと。
まあ、確かに、
ね、ちょっとその辺、規格外ですね。いや、例え話として通用するぐらい、ガンゲノムの話で盛り上がってるっていうのが伝わればいいなと思います。
いや、ってことをね、ちょっと思ってたので。いや、だからなんかね、その最初に話したオーダーメイド用ってあったけど、
はい、
多分ね、もう服じゃん、オーダーメイドとかってさ、例えば使われるとしたら。
洋服
で、うん。で、服ってさ、本当のオーダーメイドってさ、全部サイズを測って、
はい、
全部一から作るじゃん、布地から。で、今やってるって、多分 S、M、L サイズができたぐらいだと思う。
セミオーダーまで行ってないぐらい。
行ってないと思う。
ああ、なるほど。
まあわかんない。ちょっと、あの、襟の、セミオーダーぐらいまで行ってんのかな。何パターンか選べるぐらいじゃない？
そうっすね。
なんかそのスリムとワイドがあるとかさ。あと、あの、首周りが同じ M サイズなんだけど何種類かあるとかさ。
あの、僕たまに洋服の青山で安いスーツ買うんですけど、あれ何年かに一回、あれ AA とか AE とかってタイプがあって、はいはいはい、体型とか好みごとにあって、その中での SML なんですよね、
うんうん、
僕 AE がいいと思いますって言われて、うん、店員に、
うん、
ボテッとしてるタイプだったのが、うん、未だに辛いです。
未だに辛い。
こっちじゃないんだ、このスリムな方じゃないんだ、いやお客様って、いやな、これ AE って何のことだろうと思って後で調べたら、うん、ちょっとふくよかだったんですよね。
あ、
悔しいと思って、シュッとしてない方を選ばれた。
いや、
セミオーダー、
セミオーダーまで行ってないんじゃないかな。っていうかさ、
はい、
まあ、いわゆるその遺伝子の異常を調べて、
はい、
薬をオーダーするっていうまではさ、
はい、
まあ、ほぼフリーサイズみたいな感じだったんだよね。
そうっすね。
どの体型の人も、
ああ、そうだそうだ。
この T シャツのフリーサイズだからこれですみたいなさ、
そうっすね。
感じだったのが、
そうだそうだ、
はい、今だんだんこうサイズができて、
ああ、既製品のバリエーションが増えてる、
ね。増えてる。だけど、いわゆるそのオーダーメイド医療って言われて、そのまあ理想系からはだいぶまだ隔たりがあってさ。
確かに。
で、多分だけど、単純に考えると、まあ遺伝子って2万個ぐらいあるけど、
はい、
まあおそらくその腫瘍に関係してると言われてるものって、
はい、
まあ数百個、千個ぐらいかな。
なるほど。
で、まあ千個全部調べて、
はい、
で、このパターン、1000個それぞれがどのパターンだから、パラメータが1000個あって、このパターンの時はこの薬。
うん、
この、こういうパターンの時はこの薬みたいになってくると、だんだんセミオーダーみたいになってくる。
そうか、そこまでやってもセミオーダーなんですね。
で、多分フルオーダー、フルのオーダーメイドっていうのは、
うんうん、
その、このパターンの人のために薬を調合するみたいなことまでいくはずなんだよね。
あの、AI で、
はい、
その、構造から決定して、この薬が、うん、多分合いますみたいなのは本当のフルオーダー。
うん、
あ
ー、でその薬を整合成して作るみたいなさ、例えば、ね、
その人より
究極的に言えばだよ。
あ、究極、本当そうだな。うん、いや、そうですね。
それが多分遺伝子検査を使ったそのまあ癌の治療の到達点だと思うんだけど。うん、
なるほど。
だけど、それって 遺伝子がどう傷がついてるかってことを調べてるだけじゃん、
うん
うん、その先に遺伝子から RNA が作られて、 RNA からタンパク質が作られて、ね、それが複合的にこう機能し合って一つの細胞が動いてるわけじゃん。でそれがちょっとそれをおかしくなってがん化したりするわけだけど、
うん、
その働きまで、そういいよ、相互作用っていうかさ、
はい、
そういうところまでシミュレーションとかをしないと、
うん、
本当にその人の例えばがん細胞がどうなってるか分かんないはずなんだよね。
それようやくその意味が実感できました、うん、この間見てて
この間見ててね、
あ、これスプライシングバリアント違うって、ああ、うん、今更
そうでしょ。それだから、そうそうそう、まあ、今 RNA の話だけどさ、はい、DNA か RNA になるとこでも、
はい、
いろんなこうなんていうか制御を受けてて、
はい、
るからさ、
あ
の、でさらにそれは1個の細胞の話で、細胞同士がいっぱい集まっていろいろ人間の体ができてるわけだから、その細胞同士の相互作用も本当は考えなきゃダメだから、
確かに、
まあ、だからそういうことを考え始めると生物って無限に複雑になっていって、まあ、現代の技術レベルでは全然解析できないことが多くてさ、一応今基礎研究ではその細胞同士の関わり合い、
はい、
まあ、より個体に近い状態で調べようみたいなのが、まあ、21世紀に入ってこう盛んになってきてるけど、
はいはい、
細胞の中を一通り調べたってことになってるから、ね、だけどなんていうか、その要素に還元していくわけじゃん、遺伝子ってさ、一
個一個そうですね、うん、
遺伝子っていう要素に還元して遺伝子の機能を調べれば細胞の機能が分かるはずだっていうのを今要素還元主義的なことやってるけど、そっちでやるとそれをこう、はい、要素に還元して一個一個調べた後にそれがどう組み合わされてるかをこう無限にこうさ、ちゃんとこう組み立てていかなきゃダメだからじゃん。でその、
うん、
それをもし完璧にやるんだとしたら、そっちの方向でやるんだとしたら、その遺伝子を全部調べて薬 を作るっていうこともまだ第一段階目でしかないはず
なんだよ。本当にそうなんですね。あ、本当だ、考えたこともなかった。なるほど。
それを調べるために、まあ、DNA から作られる RNA の量を調べる RNA セクで、ま
あ、
トランスクリプトームって専門用で言うけど、ゲノムの次にトランスクリプトームがあって、
はいはい、
その次にプロテオームがあって、
はい、
でその上にまあいろんな修飾が入るからそういう大向けもいっぱいあるんだけど、そういうものを一応調べるっていうのは今基礎研究で細胞調べる時のベースになってるよね。
なってます。
マルチオミックスっていうけどさ、
オミックス解析聞きますね、はい、いやー、わかるわかる、
うん、だからオミックスのそのゲノミックスだけじゃダメだし、
うんうん、
トランスクリプトミックスだけじゃダメだし、
なるほど、
プロテオミックスだけじゃダメだから、
マルチオミックスなんだ、
マルチオミックスでやるっていう、やるとなんかかっこいいっていうかさ、まあよりレベルの高いこう解析をしてるってことになるんだけど、それが全部やって、それをこう医療っていうか治療に活かせるようになるのってさ、だいぶ遠いなみたいなさ。
確かに。
で、それでこう今現場にヒューってこう視点を引いてくると、遺伝子と治療が一体作用してるじゃん、今。このなんか、原始的すぎねえって思ったまり思うんだ、やっぱり。
わかりますよ。洋弱な感じですね、
うん。そう。まだだいぶ始まったばっかりだな、みたいなさ。でも、そう、強力なツールだから、みんなこう、なんとかそれを使って、よりいい治療しろっていうさ、ことになっててさ。それは、なんか、それを否定したいとかじゃなくて、
わかるわかる。
あの、物事進むのって大変だな、みたいな実感なんだけど
さ。すごいよくわかりました。あの、引用でまともに病理学の話してるなと思いました、
うん、今。ああ、これ確かにね。
これ病理学ですね。
あ、その病気の断りっていうかね。
そうですね。まともな病理学だし、
はい、
うん、あの今の遺伝子治療と呼ばれてるものが外角高めのストレートに落合の振りを真似して打ったら、うん、ライトスタンドにホームランが打てますくらい狭いターゲットと対策をやってんだな、うん、みたいな。
それはあの左ピッチャーがインスラ投げてきた時っていう、はい、あのレフトポール側に放り込むやらでもいいわけでしょ。
あの、そうです。
落合の。
その時だけ。
どっちかだけだよ。
そうそうそう。
落合両方できるからね。
落合両方できる。落合両方できる。
落合両方できるから。
落合両方できる。ああ、それは。いや、そうですね。なぜいちいち例え話を使うのか分かんないけど、思いついちゃった。
まあ、そういうふうにね、ちょっと、あの、 ここなんか4月以降の、まあ、感想の第何弾かめなんだけど、
これも感想っていうかもう生活の話ですよね、これほぼ、うん、あと
雑感
よく思うんですけど、
はい、
病理医にこの話聞いてほしいです。診断から入った病理医、
あ、
何人リスナーにいるかって多分 0.5 人ぐらいしかいないと思うんですけど、
うん、
研究から病理診断入った人にも聞いてほしいんですけど、病理診断やってて研究はまだそんなにって人が聞いたら、果たして今の僕と同じぐらい興奮してるのかどうかちょっと興味ありますね。
興味ないんじゃないかな、
ピンと来ねえかな。でもピンと来るよって言いたいんですよね、なんかね、うん、いや面白いなと思って。そうなんだな、
はい。じゃあいいですかね、
無駄なことねえな。いやいいです、はいはい、ありがとうございます、はい。
ということで今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。